マタイによる福音書2章1節から。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時先聖術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは先聖術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るなとの夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。高端節第一主日の礼拝の説教題、ひれ伏して幼子を拝むは、マタイによる福音書2章11節から示されました。新共同訳新約聖書の2ページになります。11節で先聖術の学者たちが、その上に星がとどまった家に入ってみると、お生まれになった幼子は母マリアと共におられました。すると彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げたのです。クリスマスはクリストのマス、すなわちキリストのミサ、キリストを礼拝することです。東の方からやってきた先聖術の学者たちは、母マリアと共におられた幼子をひれ伏して拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げたのです。このような礼拝の仕方は、全能の神様にのみ従う主の民イスラエルの風習習慣にはなく、神のような先制君主が支配する古代オリエントの人々の風習であると言われます。先制術の学者たちは自国の風習に従って幼子であられる主イエスを拝んだのでしょう。ひれ伏して拝む彼らの姿は、自分たちの自由を放棄しているように見えるかもしれません。しかし先聖術の学者たちは自由を放棄してなどはいません。9節から10節にありますように、東方で見た星が先立って進み、幼子のいる場所の上にとどまったのを見て、彼らは喜びにあふれました。自由を放棄するどころか、 自由な自分と出会っているからこそ喜びにあふれたのです。それは彼らが星に導かれた長く苦しい旅の末に全くの自由な思いから全てをお捧げしてひれ伏して拝む真の王と出会うことができたからです。母マリアと共におられた幼子であられる真の王はご自分の命を犠牲にされてまで私たちを罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいます。このお方こそ私たちの救い主、神様の一人も子なる神様であられるのです。すべてをお捧げして誠に神様であられるお方をひれ伏して拝むとき、私たちもまた神様のことされた自由な自分と出会い、喜びと感謝にあふれるのです。一般の日本人の感覚からしますと、12月25日を過ぎればクリスマスは終わっています。しかしキリスト教会では1月6日の光顕日までクリスマスの明かりが灯されます。この高端節第一手術の礼拝のために与えられましたマタイによる福音書2章1節から12節は光顕日のために与えられた定められた聖書の箇所です。1節をご覧いただきますと、ヘロデ王と東方から来た占星術の学者たちが登場し、まことの王であられる主イエスの誕生をお迎えする人間の2つの典型的な姿が示されます。それは主イエスを排除し、ついには殺してしまおうとする闇に支配された人間の姿と、主を喜び迎え主によって永遠の命に生かされる光に照らし出された人間の姿です。ヘロデはローマ帝国に従属することでユダヤを王として支配していました。占星術の学者たちが2節でユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですと言いますと、これを聞いたヘロデ王は不安を抱きます。本日拝読はしていませんが、2章の16節以下にはヘロデ王がベツレヘムとその周辺にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺したと記されています。先制支配を行うヘロデ王の不安によって恐ろしい殺戮が引き起こされました。それは地上に君臨する偽りの王の姿であり、偽りのメシアである偶像の正体です。偶像の正体はこの世界を真の神様から引き離し命を滅ぼし尽くそうとする力なのです。占星術の学者たちは東方で見た星に導かれてユダヤのベツレヘムまでやってきてユダヤ人の王と出会い、このお方こそ真の王と信じて自らの王として受け入れました。クリスマスは誰が真の世界の王であられ真のメシア救い主であられるのか 誰を礼拝すべきなのかを確かめる時です。今この時にも世界の各地で起こっている戦いによる殺戮も、まことの神様から離れ拝んではならない偶像を、何よりも自分自身を神とすることによって引き起こされています。宗教改革者マルティン・ルターは実会の第一の戒め、あなたには私を置いて他に神があってはならないについてこう解説します。今あなたがあなたの心をつなぎ信頼を寄せているもの、それが本当のあなたの神なのである。この世界に連なる人たちの多くは政治的な権力や経済的な豊かさ、社会的な名声を神として互いに争ってしまっているのではないでしょうか。それは申し上げるまでもなく、誠のメシア救い主を礼拝することではありません。偽りのメシアを礼拝すると、本当の自由、自由な自分も失われてしまいます。それはこの世界のあらゆる偶像の正体である、世界をまことの神様から引き離し、すべての命を滅ぼしてしまおうとする力に支配され、自由を奪われてしまうからです。私たちはヘロデのように偶像の力に支配され、それを拝んではなりません。私たちは占星術の学者たちのように、この世界とそこに住むすべての人の誠の王であられ、誠のメシア救い主であられる主イエスにすべてをお捧げして礼拝するのです。その時に私たちは地上のあらゆる偶像の力によっても支配されない、まことの自由に生かされる、まことに自由なものとされるのです。主イエスを自分たちの救い主、神様の一人も、このある神様と信じることで価値観の転換が起こり、生き方が根本から変わります。占星術の学者たちが幼子主イエスに捧げた黄金乳香持つ薬は、占星術を行うためのいわば商売道具であったとする説があります。それを捧げたことは彼らの生活を成り立たせていた生業を捨ててしまうこと、地上の偽りの王に取り入るため、占いをもっともらしく見せるために用いられたのであろう高価な品々をすべて主イエスにお捧げしたのです。これらの捧げ物は主イエスの命をお守りするために、主とマリアとヨセフが数年間エジプトに避難する費用として神様が与えてくださったのではないでしょうか。学者たちは占星術によって人々を 偽りの救いへと誘い込むのではなく、主イエスにお仕えしてこの世界とそこに住む人々を誠の救いへと導くものとされました。主イエスキリストに召し出され、主のため、主の民のためにすべてをお捧げして用いられるものとされたのです。4節から6節には、民の宰相たちや律法学者たちのことが記されています。彼らは預言者の言葉を読み解き、メシアはベツレヘムに誕生されることを明らかにしました。しかし彼らはお生まれになった幼子主イエスを拝みに行こうとはしませんでした。彼らは御言葉を読み、頭では理解しながら、その御言葉によって動かされてはいないのです。この宰相たちや律法学者たちの在り方は東方から来た学者たちとは対照的です。星に導かれてきた学者たちは今度は知らされた御言葉に従ったのです。しかしエルサレムの祭司長たちや律法学者たちは御言葉に従おうとはしません。御言葉を自分の魂に、存在のすべてに刻みつけて行動しようとはしないのです。私たちは彼らのようであってはなりません。東方から来た学者たちのように、御言葉を自らに刻みつけ、御言葉によって変えられ、動かされていかなければなりません。クリスマスは私たちの存在のすべてが御言葉によって変えられる時です。主イエスキリストの誕生の知らせによって私たちの存在のすべてが変えられる時です。十字架の上で犠牲となってくださるお方の誕生のメッセージによって変えられる時なのです。キリストの誕生の御言葉はクリスマス、キリストの礼拝を生み出し、東方から来た学者たちのように生き方の大転換をもたらします。私たちは自らが御言葉によって動かされることで、御言葉によって人が動かされる伝道に向かって突き進むことができるのです。誠の神様の前にすべてをお捧げしてひれ伏して拝むときに、人は誠の神様以外の何者をも恐れなくてよいのです。この何者には当然ですが人も含まれます。人を恐れなくてよいのですから、人からの評判も恐れなくてよいのです。言い換えるならば、すべての人から好かれる必要はないということです。学者たちはヘロデ王に好かれる必要もなくなったので、神様で神様に夢で告げられた通り別の道を通って自分たちの国へ帰っていきました。それはこの世の権力者であるヘロデを恐れず、ヘロデに依存しない自由な生き方です。誠の神様の前にすべてを捧げ、 ひれ伏して拝むとき、私たちは地上のあらゆる偶像の力に支配されずに、まことの自由に生かされる、まことに自由なものとされます。クリスマスは何者によっても支配されず、主の御心にのみ従う自由な主の民の生き方を、幼子であられる主イエスによって新たに力を与えられ、再び生き直そうとする時なのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を喜びたたえます。どうぞ私たちをすべてをお捧げして、まことに神様であられるお方をひれ伏して拝み、神様のことされた自由な自分と出会い、喜びと感謝で満たしてください。先生術の学者たちのように、この世界とそこに住むすべての人のまことの王であられ、まことのメシア救い主であられる主イエスに、すべてをお捧げして礼拝するものとしてください。私たちを地上のあらゆる偶像の力によっても支配され、まことの自由に生かされる、まことに自由なものとしてください。キリストの誕生の御言葉の御力に、東方から来た学者たちのように生き方の大転換をもたらしてください。私たちを御言葉によって動かされるものとし、御言葉によって人が動かされる伝道に向かって突き進むものとしてください。クリスマスを何者にも支配する、主の御心にのみ従う自由な主の民の生き方を、幼子であられる主イエスの御力によって再び生き直そうとする時としてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。